週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近の、ね、ニュースを見ていると、はい、円安、株高、金利の低下といったようなそういう報道が増えてますよね。
増えてますね。ま
あ、それはね、どういうことかというと、マネーに関する常識が変わってきているということなんですね。そこで今回はお金に関するトレンドを分析します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週と来週はね、ちょっと珍しいんですけどもね、はい、週刊日経トレンディではお金の話題をお届けします。
そうですね。
今週は第1弾ですね、はい、2015年金融商品丸わかりガイドと題して、2015年のねマネー計画の参考になる情報をご紹介しますね。
このマネー関係なんですけれども、はい、去年の12月、7年ぶりにドル円相場が1ドル120円に達しまして、うん、日経平均株価も一時は1万8000円台に乗せました。
はい、
まあ、ここしばらく株式ですとか為替の投資環境というのがどんどん変わっているんですね。そうなると、まあ、これまでと同じ資産運用の方法だと思わぬ損をしてしまうという可能性もあるということなんですよね。
まあ、そういうことですよね。ではね、まずね、為替のトレンドというところから見ていきましょうかね。
はい、
ドル円相場というのは去年1年間で20円もの円安が進んだんですよね。
そうなんですよね。僕海外のラジオ局とちょっと取引があるので、はいはいはい、時々ドル決済をしているんですけれども、はいはい、まあ去年の暮れの決済は、はい、もう涙が止まらないぐらいでした。
なるほど、なるほど、
はい、今年はどうなるんでしょうね。
うん、そうですね。ただね、今年というのを考えると、日米の金融政策の違いといったようなものからね、さらに円安が進む公算が強いんですね。一時的に円高になっても1ドル115円程度までというふうに考える専門家も多いようなんですね。まあ、今年外貨投資を考える場合は1ドル115円程度まで円高が進んだら段階的に買い始めるという感じになるでしょうかね。
そうですね。まあ、とはいえ一方で、先日スイス国立銀行、はい、スイスの中央銀行ですね、はいはい、がスイスフランの、介入を解除すると発表した途端、
まあ、
はい、スイスフラン、ユーロ、ドル、日本円というのがガーッてまた動いたりしたの で、
うん、そうですよね。
まあ、ちょっとその辺はね、常に最新の情報を集める必要があるんですけど、
本当にそういうことですよね。
はい、
でね、この外貨投資ということで注目されているのが外貨預金ですね。
はい、
まあ、一昔前だと為替手数料というのが割高なイメージがありましたよね。
はい、
なんですが、一部のネット銀行では超低コスト外貨預金というのが登場しているんですね。
あと株式、特に日本の株っていうのはどうなんでしょうかね。本紙見てみるとですね、
はい、
専門家が予測する今年の日経平均株価の高値、まあ、この目安っていうとですね、大体2万円程度っていうところで一致していますね。まあ、2万円っていうと割高に感じるかもしれないんですが、実は円安などで企業業績が伸びているっていうところも考えていくと、十分現実的な価格だとする専門家の声も載っています。
そうですね。今年はね、安値をひたすら待つ戦略というのは不発に終わる可能性が高いというふうに言われていて、上昇トレンドに乗っていく戦略を取る人が増えそうなんですね。それとね、日本株への投資で注目なのが株主優待ですよね。最近は株主還元を強化する企業が増えてるんですけれども、優待銘柄の中には驚くようなね、高利回りの銘柄もあるんですね。
株主優待というと、かなり日経トレンディ的なので、
まあ、そう、大好きですからね。
はいはい、ちょっとこの辺は後でじっくり時間を取って伺いたいと思います。はいはい、さあ、日本株への投資といいますと、NISA が気になるという人も多いでしょうね。
はい、
去年の1月にスタートした NISA、少額投資非課税制度は、株式や投資信託への投資で得た利益が一定の範囲内で非課税になるという制度です。
そうですね。まあ、NISA 口座で1年間に投資できる金額というのは100万円と、ね、多く くはないんですけれども、はい、本来ならば利益に対しておよそ 20% の税金がかかるところがNISAならかかりませんということですよね、はい、この制度を使ったかどうかで収益に大きく差がつきそうなんですね。
そうですよね、うん、でこのNISAなんですけれども2年目となる今年からは早くも制度が変更されているということなんですか。
そうなんですね。この制度変更の目玉というのは利用する金融機関を1年ごとに変えられるようになった点なんですね、はい、これまでは口座を一度開くと2017年までは同じ金融機関を使い続けなければいけないというふうにされてたんですけれども、これが見直されたんですね。
あ、そうなんですね、はい、でですね、見てみると例えば今銀行でNISA口座を開設している人っていうのは投資信託しか買えないんだそうです、うんうん、まあ、そうなると上場している株式や ETF、うん、それから J リートといったものへの投資ができません、はい、それが今年からは、まあ、証券会社に口座を開き直すことで投資が可能になるということなんですね。
そうですね。一方でね、すでに証券会社で口座を開設している人も見直しというのは欠かせないんですね、はい、一部のネット証券では株式だとかの買い付け手数料が無料になるといった優遇があって、まあ、コストに大きな差が出てくるからなんですよね。
まあ、本紙の19ページを見るとですね、はい、主要な証券会社に加えて、うん、投資信託の買い付け手数料が無料になるような銀行を含めて、うん、いろんなサービスを比較しています。
そうなんですね、外国株や単元未満株の取り扱いがあるかどうか、投資信の分配金の取り扱い方法の違いだとかね、あるいは投資信を積み立て購入する場合の最低額といったようなものを、まあ、比較しているんで、ぜひご覧いただければと思います、
はい、ちなみにこのNISA口座で投資信託を買う場合のポイントっていうのも書いてありますね、まあ、
専門家にね、いろいろ取材したんですけれども、毎月分配型の投資はNISAには向いていないということなんですね。
向いていない、
はい、実は分配金には投資による収益が原資となる普通分配金というものと、はい、もう一つね、投資元本を削って支払う特別分配金の2種類があるんですね。で、特別分配金の場合ね、元々課税の対象ではないのでNISAのメリットを受け取ることができないんですね。
おー、なるほど、うん、高い分配金利回りを売りにする投資の中には、うん、特別分配金が支払われているケースがありますので、うん、まあ、そこをチェックした方がいいということですね。
はい、そうです。
それと分配金をNISA口座で毎月再投資していくと、うん、その分も年100万円の非課税枠っていうのを食っていく形になりますので、はい、注意が必要だそうです、
はいはい、逆にね、分配金を出さずに元本に組み入れて運用を続けるという投資だったらば、元本が雪だるま式に増える複利効果というのが期待できるんですね、うんうん、で、NISA では投資の値上がり益に対しての税金がかからないので、基準価格の上昇分がそのまま利益になって、まあ、メリットがね、最大限得られるわけですね。
なるほど、うん、今発売中の本誌日経トレンディ2月号にはこの NISA の詳しい解説ですとか、うん、専門家に聞いた NISA 投資のポイントといったものをご紹介しています、はい、ぜひチェックしてみてください、
はい、
なお今回は投資にあたっての参考情報などをお伝えしているんですが、投資の判断につきましては自己責任でお願いいたします、はい、当然リスクなんかもありますから ね、
はい、
さあ、それでは後半は気になる株主優待について伺います。
はい、週刊日経トレンディ、今週は2015年金融商品丸分かりガイドと題してお届けしています。
さあ、後半は株主優待について伺うんですけれども、はいはい、株主優待制度というのは、うん、特定の時点でその会社の株式を保有している人、うん、まあ、いわゆる株主に対して企業から優待品が送られてくるという制度です、
はい、
株主優待というとですね、うん、テレビ番組月曜から夜更かしなんかで人気になった元棋士の、うん、はい、桐谷ひろとさんなんか思い浮かびますよね。
ものすごい有名になっちゃいましたね。自転車でね、街中を走り回る人ですね。もうこう最初見た時もうなんかこう唖然としましたけどね。
唖然としましたよね。
でもあっという間にもう引っ張りだこの人気者になっちゃいましたね。非常に面白かったですよね。
面白かったですよね。
はい、でね、もう本当にね、桐谷さんを見てね、それで株主優待に興味を持った方っていうのも多いんじゃないでしょうかね。
だと思います。
うん、今からね、3月にかけては多くの銘柄でね、優待の権利が取れる株主優待シーズンでもあるんですね。
そうなんですね。
例えば2月に優待の権利が取れる企業というのを見ると、芋蔵だったりうな 商といった飲食店を経営する J グループホールディングスという会社があるんですね、
はい、
でここはね1月中旬時点での株価で考えると、はい、7万円ほどの投資に対して2000円分の優待券というのが年2回もらえるんですね、はい、優待利回りは 6% 近くになりますね。
そうですね、
うん、
この会社の場合お店を使う機会がなくても、うん、優待券を会社の方に送って、うん、4000円相当のグループ企業の商品に交換することもできるんだそうです、はい、それから年度末の3月は優待が得られる銘柄いろいろあるみたいですね。
そうなんですね。3月に優待の権利が取れる企業の中には居酒屋だとかをね展開する外食大手のコロワイドというのがありますね、
はい、
ここは500株以上を保有していると店舗での支払いに使えるポイントが年4回1万円分ずつもらえます。
ということは年間4万円ですね。
ね、大きいですね、
はい、
でさらにその優待券ではなくてポイントなんですね、
はい、
だからお釣りのことは考えなくていいというメリットがあります。
あの桐谷さんもあの優待券の場合だと、うん、お釣りが出ないようにだとか、
ね、
あの自分の負担が少ないようにメニューを考えて注文してましたもん ね、
ね、そこは素晴らしいですよね。で投資金額は1月中旬時点での株価で90万円を超えるんですけれども優待利回りは 4% を超えるんですね。
本紙を見てみるとですね2月に個人的に注目の企業があります、
はい、
あの吉野家ホールディングス、
はいはい、
ここは100株で300円分の優待券が10枚もらえるらしいんですね、
うんうん、
で1月中旬時点の株価で見ると、うん、100株だと14万円くらいの投資になるので、うんはい、比較的まあお手頃ですよ ね、
そうですね、うん、
でまあ吉野家でしたら年間10回は余裕で行くでしょうから
はい、はい、
あのこれはいいんじゃないか
しか
もですね、うん、これはあのグループのおかずの花とか京樽、うん、花丸といったお店でも使えるんだそうです、
はいはい、それからね3月に、焼き鳥居酒屋の備長扇屋だとかねお好み焼きのぼちぼちを運営しているビアホールディングスという会社があるんですけれども、
はい、
ここは100株で半期2500円、年間で5000円の優待券がもらえるんですね、
うん、
で1月中旬時点での株価で9万円弱の投資になるんですけれども、まあ、そこから考えると年間の利回りが 6% 弱にもなるんですね。まあ、ここはねギフトアイテムとの交換もできますし株主以外への発送もできるそうですよ。
あ、株主以外に送れるんでしたら、うん、優待でお中元とかお歳暮を送るとかっていう技も使えそうです ね、うん、ね、そうですね。さあ数ある株主優待の中でも使い方によって大きくお得になるのが百貨店ですね、
はい、
ブランド品からセール品までさまざまな商品が割引価格で買えます、
はい、
でそこで百貨店大手3社の優待内容を比較すると、うん、割引率自体は 10% と横並びなんですね、はい、ですが、まあ、割引が受けられる年間買い物額の上限、うん、それから対象になる商品の幅に違いがあったということですね。
そうなんですね。例えば大丸だとか松坂屋を運営する J フロントリテイリングですね、
はい、
ここは100株買えば年間50万円までの買い物が 10% 引きになるんですね1月中旬時点での株価で考えると14万円前後の投資となります。
お、意外とお手頃、
はい、そうすると限度額まで購入すれば3年で投資額が回収できるという計算なんですね。
あ、年間50万円の 10% で5万円、うん、かける3年で15万円ということですね、
うん
うん、すごいじゃないですか。
そういうことですね、
はい、
ただし生鮮食品やレストランでの利用というのは割引対象外ですね。
あ、そういうことですね、
はい、
ただですね、うん、三越伊勢丹ホールディングスならば100株買うことで生鮮食料品やレストランでも 10% の割引を受けられるんだそうです、はい、でその代わりこちらは割引対象となる限度額が半期で15万円、うん、年間で30万円となっていて、うんうん、まあ、J フロントより少し下がるんですね、
はい、
でこちら投資金額は1月中旬時点の株価で15万円強ということなので、
うん、
まあ、投資金額自体はそんなに変わりませんから、
はいはい、
百貨店で年間どのくらいの買い物をするかで判断すればいいかもしれないです ね、
そうですね。
なるほど、うん、あとですね親会社と子会社がどちらも上場している、うん、いわゆる親子上場と呼ばれる銘柄の中には、
はい、
同じ店舗で優待券が使えるものもあるそうです、
うん、
ただお得 度使い勝手が変わる場合もあるので、うん、銘柄の吟味が大切だと本誌では指摘しています、
はい、例えばビッグカメラと小島ですね、こちらは優待券の相互利用というのができるんですね。
おー、なるほど。
ただし優待券と配当金を合わせた利回りを1月中旬時点での株価で考えるとビッグカメラは 2.94%、うん、一方小島は 4.82% となるのでね、小島の方が有利なんですね。
よく調べましたね。さあ株主優待はですね、はい、他にもいろいろあるんですが、うん、別の話題もいきましょう、はい、最後は銀行の定期預金についてなんですね、はいはいはい、メガバンクの1年もの定期預金金利を見てみると、うん、もうどこも横並びで 0.025% と、はい、まあ、もう金利ないような状態が続いています。で、一方で地方銀行を見てみますと、うん、高い金利の定期預金を売りにしたネット支店、これを開設する動きが盛んなようですね、
はい、そうですね、中でもね、今話題になっているのが秋田市に本店を置いている北東銀行なんですね、はい、去年9月に開設した秋田美人支店です。ふるさと納税特別定期という預金ではね、1年もので 0.5% という金利になっているんですよね。で、これは秋田県や秋田県内の市町村に対して2000円以上のふるさと納税を行うことを条件に特別金利を、適用するというものですね、
とはいえたまたま秋田県内の自治体にふるさと納税をしていた人などにとっては、利用価値はあるものの、納税手続きですとか、領収書を送付しなければいけないといった手間がかかるのも事実ですよね。地道に増やすための金融商品として誰もが扱えて、しかも高金利といった定期預金、普通預金っていうのはどんなものがありますかね、
はい、この冬のね、1年定期の金利というものを見てみると 0.425% の大阪シティ信用金庫のバーチャル店舗夢膨らむ支店ですとかね、
はあ、
0.4% の香川銀行セルフうどん支店、
なんですかそれ
トマト銀行桃太郎支店といったところが高金利のネット支店として実は有名なんですね、
はいはい、
でこの中で少ない金額からでも預けられて町の ATM だとかでね、無料で引き出す方法が充実しているのは香川銀行の超金利トッピング定期預金というものと、はい、トマト銀行のスペシャルきびだんご定期預金なんですね、このネーミングも面白い、
ネーミングがすごいですよね、まずね、
はい、
この2つの定期預金の場合、指定時間内でしたらセブン銀行の ATM での出金に手数料がかかりません、うん、ただしいずれも預け入れの上限額が100万円以下と少なめです、
はい、
ですので100万円を超える額を運用する場合ですと、大阪のシティ信用金庫ですとか、うん、あと山形県の庄内銀行私の支店、というのを選んだ方がいいようです、
はい、
それから愛媛銀行四国88カ所支店の100万円限定だんだん定期預金というのがありまして、うん、こちらは1人につき100万円の一口限定というやや特殊な形態です、うん、
はい、
こちらも金利は 0.4% になっています、
はい、ちなみにね、6ヶ月定期というのは全般的に金利や使い勝手の面で1年定期に対する優位性というのは少なめなんですね、うんうん、短期で利便性の高い1ヶ月未満の定期預金、普通預金をね、年利換算で見てみると、
はい、
SBJ 銀行の1週間定期が 0.25%、
はい
はい、オリックス銀行の2週間定期が 0.20%、
はい、
そして青空銀行インターネット支店限定のね、普通預金特別プログラムの 0.20% といったところが有利ですね、
はい、
で、青空銀行の特別プログラムというのは2月8日の時点で残高が100万円以上あれば、2014年8月11日から2015年2月8日までの残高に対して日割り計算で優遇金利が適用されますね、ただし2月8日の残高が100万円を下回っていると特別金利は適用されないのでね、注意が必要ですね。
なんか聞いてるとだんだん頭の中がごちゃごちゃしてくるんですけれども、はい、本書の方ではですね、うん、ちゃんとそれが表で読めたりですとか、文字で読めるので非常に便利です、
はい、
先ほどの株主優待のお得な技なんかもありますけれども、はい、外国株も含めた株式や為替、インフレ対策といったところまで、はい、マネー情報を詳しくご紹介していますので、はい、本誌デジタルの方でもありますので ね、
そうですね、
はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、なお今回は投資にあたっての参考情報など ことをお伝えしましたが、まあ、投資の判断につきましては先ほども申し上げました通り自己責任でお願いいたします、
はい、
それからですね、株主優待の利回りですとか定期預金の金利といったものは1月中旬時点での情報をもとに計算をしました、
はい、
それから定期預金金利については税引き前の数値となっております。ご了承ください、
はいはい、
週刊日経トレンディ、今週は2015年金融商品丸分かりガイドと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お正月はですね、はい、北陸新幹線推しだったヨッシーさんなんですけども、
そうでしたね、
取材の話を、ね、
あ、そういえばそうだね、すっかり忘れ
てあったりしましたけれども、
はい、
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
今回はですね、ちょっと実は自分で買ってしまった
買ってしまった
ものをちょっとご紹介したいと思うんですけども、スマートフォンなんですが、ワンプラスワンというですね、
ワンプラスワン、
これ実は日本ではまだ売っていないというか、多分これからも売らないと思うんですけれども、
海外のスマートフォンですか。
はい、
なんでそれをわざわざお買いになったんですか。
それの理由をですね、まあ、ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、
はい、
この商品はですね、中国の OPPO というですね、OPPO というですね、 OPPO というんですけども、うん、
はい、
っていうメーカーがありましてですね、うん、はい、そこの幹部がのれん分けというか、うん、独立して始めた新興メーカー
はい、
なんですね、うん、で、シャオミって気になったことあるかと思うんですけれども、はい、シャオミに対抗するようなフラッグシップのですね、
ハイエンドモデル、
ね、ハイエンドモデルを作る会社として、うんうん、創設された会社なんですね、
う
ん、で
ということはどちらかというと高級志向の、
はい、もう完全に超高級品というかですね、高スペックですね、高スペックですけれども、はい、シャオミと一緒でいわゆる大手のメーカーと比べると半額ぐらいで売るというものです、うん、はい、でマーケティングが面白くてですね、
はい、
招待されないと買えないんですよ。
え、ヨシーさん招待されたんですか。
そう、されたのでつい買ってしまったという。
え、招待されたんだ。
会員登録をしていて、うん、私は特に何もしてなかったんですけども、うん、基本的にはそのなんかフォーラムみたいなところがあって、うん、そこで活発に何かこう議論に参加したりとか、うん、そういうことをすると、う
ん、招待が来る、
そうインビテーションが来て、インビテーションが来ないと買えないっていう商品なんですね。
ね、分かりやすいところで言うとフェラーリの自動車なんかは、はい、十分な数が最初に用意できないので、
はい、
最初はインビテーションがないと買えないなって聞いたことがありますけれども、はい、もうまさにスマホ界のフェラーリのよう
そうです
ね
で、お値段はそのスペックの割には安いんですね、
うん、
フラッグシップの商品で349ドルなんですけれども、
う
ん、
ということは4万円、
そうですね、今はちょっとレートが悪くなってるので、うん、まあ ね、そのぐらいになってしまうんですが、うんうん、それでもまあいわゆる7万円とか8万円ぐらいする、
うん、
ものとかそれ以上という、うん、スペックなんですね、う
ん、で、その肝心のスペックってどんな感じなんですか。
スペックはですね、 5.5 インチの、フル HD のディスプレイ、うん、これはちなみにジャパンディスプレイ製と書かれております。はい、それにソニーの、カメラ1300万画素のカメラ、
はい、
それで、3100mAh の大容量バッテリーが乗っていて、
はいはいはい、
ラムですね、これサクサク動くかどうかの基準になるラムが実は3ギガ乗ってるんですね、
はい、
今
比較的、ハイスペックと言われるスマートフォンで2ギガが主流になってきてますけど、
はい、 それよりも多いですね、
3ギガの、
はいはい、で当然 CPU はスナップドラゴンの800と、ということで、実はもう昨年の4月に発売されている商品なので、うん、まあ、1年ぐらい経ってますので、うん、まあ、他がどんどん追いついてはきているんですけれども、うん、まあ、当時としてはものすごい高スペックですし、うん、今でも追随を許さないというわけではないですけれども、やっぱりトップランクということですね、うん、
なるほど、うん、先日同じ中国のファーウェイ の、 アセンドメイト7、うん、
はい、
ね、オクタコアの、
うん、
スマホなんていうのを紹介しましたけれども、
はい、
最近中国のスマートフォンというのも単純 に安いだとかっていうところだけではなくて、高付加価値型の製品っていうのも随分増えてますね。
そうですね、格安スマホがまあ増えてくる中で、これからキャリアによらないですね販売戦略って一つ求められてると思うんですけれども、こういったですね、まあ、あのインビテーションみたいな形で売ってると、まあ、ついインビテーション来てしまうと、あ、これはしかもこれ72時間しか有効じゃないんですね。
あら、追い詰められますね。
買うのに
買うのに、そのこう
買っとか
なきゃ、つい買ってしまったと、今ちょっと後悔してるみたいな。
ちょっと冷静になってる時間を与えないわけですね。
そうですね、
って思った瞬間っていう感じなんですね。
まあ、そうですね。なのであのバイオもスマホに参入しますけれども、まあ、ああいうブランド力のあるですねところは、そういったあのマーケティングも考えていくのも一つの手ではないかなと。
なるほど、
思いました。
伊藤さん聞いてくださってますかね。バイオのスマホは売り方も、
そうそう、マーケティングがね
しっかり考えていただきたいななんて気がしますけれども、
はい、
でその現物はもう届いたんですか。
まだ届いてないんですね。実は日本への発送してもらえない商品ですので、日本では売ってないということになってますので、アメリカの、まあ、転送業者に一旦送って、そこから届くのを今待ってると。
ご金製の品じゃないですか。
なるほど、ね、あのちなみに日本ではあの技適を通ってませんので使えません。
あ、そういう問題ありますよね。
めでるだけです、
あの皆さんもお気をつけください。はい、
そういうことですね。
はい、はい、さあそれではヨシズスコアに参りましょう。この中国製の高級スマートフォン1+1、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
マーケティングがすごい度9点で、
まあそれはちょっと納得ですね。あのそのまんま感はありますけれども、
そうですね。
まあその日本のメーカーもそのスマートフォンを単純にスペックとか、デザインだけではなくて売り方というところも注目して頑張っていただきたいですよね。
そうですね。なんかもう本当にこうスマートフォンっていうのが、まあ、ある意味成熟と言ったら変ですけど、もうみんなが持って基本的に、ね、どうやってそういう差別化を打ち出していくのかっていうところになってきてますからね。
ですよね。その辺を今後のね、成り行きなんかも楽しみにしたいと思います。ということでヨシーズチェック、来週もヨシーさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは1+1でした。ヨシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、まあ、今回は、珍しくマネー特集だったんですけれども、この数字関係というのは、あの一つ間違えると大変ですから、
そうですね、
あのどちらかというと本誌をきちんと読んでご確認いただきたいですね、
は
い、
う
ん、
そうですね。あのやっぱりね、今日ポイントポイントでお話ししましたけども、この耳で聞いてるとね、とか数字をとにかくずらずら並べちゃうとね、なかなかピンとこないところもあったかと思うんです
よね。
ただそれがね、こうお金の記事のすごくその難しいところでもあり、でも実際にはすごくね貴重な情報になってきましたからね。まあ、ぜひこれはあの音と同時に本紙をこう例えば表とかを見ながらね見ていただけると、非常に頭にスッと入ってくるかなというふうに思いますね。
合わせ技が第一ということです。
そうです。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。